森日和のワットセットラ。こんばんは、森日和でございます。今日もお聞きくださり誠にありがとうございます。10月になりましたね。私今日はですね、夜の収録になっておりますけれどもね今あの私自宅って言っていいの？
自宅で、うん、OK です。言ってますから。
あ、そうですか。
はい、切らないでいきます。
はい自宅で、収録をさせていただいておりますけれども、なのでね、あの中西ゆきさんと 今週もやっていく、一緒にやっていくんですけれどもね、わざわざ京都に来ていただきました。
はい、はい、
あの9月のね、対談形式、お試しの対談形式がね終わりまして10月に入ったんですけれども、対談形式がご好評いただきたんですよね。なのでこれからはですね、対談形式で、続けさせていただきまして、そして時々中西が他の人に変わることもあるというお楽しみもねありながら進めてまいろうということになりました。はい、ですので、はい、今日もよろしくお願いいたします。は
い、というわけで、本日も中西と一緒にお送りする、
はい、
ワトセトラということで、
です、はいはい、
現在の収録時間は、
はい、
まあ、真っ暗な中、
はい
はい、スタートということで、
はい、はい、そうですね、神様タイムですね。夜は神様のお時間ということでね神様と共に、進めていきたいと思いますけれども、神様と言いますとね、私ね、先週からね、神様事が多いんですよね。
そうなんですよね。
1週間なんだか、はい、まあ、楽しい週間でしたけれども、始まりはですね、吉野から始まったんですね。吉野ってどういう町かってご存知ですか？
僕はさっきちらっとお話聞いたので、あれなんですけれども、いつ吉野におられて、神様週間、神様週間というとちょっとすごい神々しいですけども、
神様週間の始まりはですね、
はい、
先週って言っていいんですかね、この前の日曜日ですから27日かな、
27日ですね、日曜日、
はい、27日にあの例大祭、吉水神社さんは例祭とおっしゃってらっしゃいましたので、大例祭なんですけれども、1年に1度大きな 祭祀といいますかね、お祭りをされる、その、お祭りにお邪魔していたところから始まりました。
27日
ですね、はい、で27日またハードスケジュールでね、私ね、あれ朝何時に起きたのかな、朝多分、のりちゃんが
のりちゃん、もうすごい個人名出ましたけども、
はい、同級生ね、あの幼なじみの同級生ののりちゃんがですね、
同級生のりちゃんと、
はい、私ね、普段はあのもちろん着物ね自分で着るんですけれども、
はいはい、
あの私の課題はですね、髪をまとめるのが苦手なんですよ。
おお、意外な事実。
はい、髪の毛を言うのがね、もう本当に苦手で、
はい、
調子がいい時はもう本当10分とかでささってまとまる時もあるんですけれども、調子が悪いともう何ですかね、1時間ぐらいかかったりとかすることがあって、そうしますとね、やっぱりもしかしたら今日は調子が悪いかもしれないということを考えてからのスタートなんですよね。
なるほど。
ですから、はい、本当はお着物着るのと髪の毛を言うのが1時間で終わるかもしれないのに、髪の毛にもし1時間かかったらということを想定して、念のため2時間前から準備を始めるですとかね、
はい、
で調子が良かったら1時間ぐらいは余るけどっていう感じなんですねで、はい、あの朝も時間が絶対決まってるとか、まあ、よそ行きな時はですね、のりちゃんに頼むんですよ。
のりちゃんが、
はい、
ひよりさんの髪の毛を結いに来てくれる。
いや、のりちゃんの本職はですね
のりちゃんの本職、
のりちゃんは、はい、着付けの先生
なん
です
ね。着付けの先生、幼馴染で
着付けの
先生。
そうなんです。でもですね、着付けってお着物って、まあ、ショートカットの方はよろしいんですけれども、はい、髪の毛がもう肩にかかる方は必ず髪の毛アップされるんですよね。アップされる、
はいはいはい、
なので、髪の毛アップするということは着物にはもうセットみたいなものなんですよね。
なるほど。
だからのりちゃんは髪の毛言うことはプロではないといつもおっしゃるんですけれども、
はい、
でもそれをして差し上げると着物を着てくださる方が増える。
なるほどなるほど。
というのは着物っていうのは大抵の方がですね、まあ、年に1回とかあんまりたくさんお召しにならなくて、
はいはい、
で着るときにはですね、まず美容室行って髪の毛整え、 そして次着付けの先生に頼み、まあ、あのラッキーな場合はその両方を美容室 でしていただけるところがある可能性があるんですけども、 その2回どっかに行くという面倒くささがですね、人を着物から遠のかせていると思うんですね。
なるほど。
でのりちゃんはそれを、まあ、憂いてですね、何とかしなきゃいけないということで、両方してくださるんですよ。しかもあの、まあ、実家の近くに住んでるので、私実家に行かなきゃいけないんですけど、はいはい、それでも実家に来てくれるんですね。とりあえず朝私起きてメイクさえしておけば髪の毛ボッサボサでもですね、のりちゃんが何とかしてくれる。
着付けも、
そうなんです、そうなんです。それその日もですね、のりちゃんが朝5時に来るということだったので、 おそらく私はですね4時頃に起きてですね準備を始めてたんだと思うんです、
はいはい、
でしかもですね、その出張がですね6泊ぐらい続く出張なのかな。
そうか、日曜日に出て、はい、今日までずっと出っ放しというような状況だったので、まあ、
そうなんですよ。その時から数えると5泊なんですけど、多分ね、あ、そうそう、なんだけど前の日から実家にいるので合計6泊だったんです。
あ、なるほど。
だから、
はい、
その一つの荷物の中に何を入れたらいいのかっていうこともいろいろ考えなきゃいけなくって、6日前から6日後のですね、はいはい、お洋服も決めて出かけなきゃいけないということが苦手でね、もうなんかわーってなってたんですけど、それでのりちゃんが来てくれたからもう大丈夫と思って全部のりちゃんがしてくれてですね、で私はもうのりちゃんがもう全部してくれたからもう荷物だけ持って家を出たんです、
はい、
でそれからですね、京都から近鉄電車に乗って
吉野
に行くんですね。橿原神宮というところでですね、一緒に行く方と待ち合わせをして、はい、そこからは車で送ってくださって、吉水神社というところに、はい、行ってまいりました、その例大祭、大例祭がね執り行われる神社なんですけれども、あの吉水神社はですね、歴史は古くてですね、あのその建物はあのそれこそ源の義経さんも滞在されたと言われているぐらいね、古い場所でですね、
はいはい、
で南朝皇居だった場所で、後醍醐天皇様がお住まい、実際にお住まいになっていらっしゃった建物なんですね、
はい、
でそちらにはですね、その義経さんがいらっしゃった時に、まあ頼朝さんの追ってから逃げるためにですね、行者さん、修験者さん、山伏さんの格好をしてね、
はい、
逃げていくと関所を通るときに手形がいらないそうなんです。
お、
修行者の方は武士の格好をしていると関所を通るときに手形が必要、パスポートがね必要なんですけれども、修験者さんはいらないということで、
はい、
山伏の格好に着替えるんですけれども、
はい、
その時に女性は山伏の格好になれないんですね。
なれない。
なのでその場所で静御前さんと永遠の別れになったっていう場所なんですね。
ほ
ー、はい、でその場所で今回大例祭があって、で去年も呼んでいただいたんですけれども、昨年はですね、私がありがたいことにですね、靖国神社の方で講演をさせていただく機会をいただいておりましたので、
はい、
その時は去年は行けなかったんですけれども、今年は来てくださいというふうに言ってくださったのはですね、石碑、明治天皇陛下がですね、
はい、
昭憲皇太后様とですね、その吉水神社吉野でですね読まれた歌があって、
読まれた歌、
はい、で天皇陛下が読まれる歌を御聖というそうなんですよね。で御聖の石碑は少し前に、お建てになっていらっしゃると、有志の方々によって建てられていると。でも昭憲皇太后様の、お歌だけはですね、まだ木の碑だったということなんです。木碑と言いますかね、木の碑、うん、
はい、
それを、宮司様がですね石碑にしたいっておっしゃって、お世話になっているある社長様に、ね、おっしゃって、でその社長さんからご連絡があって、はいはい、昭憲皇太后様の歌だから女性だけの力で石碑を建てたいんだけどっていうご連絡だったんです。
なるほど。
で
なるほど。
もうその時にすぐに思いついたのがね、森先生だったのでっていうことでお電話くださったので、私はもう本当にすぐ、あ、そんな恐れ多い話ね、私なんかにっていうふうに思いましたのでね、できることがあったらさせてくださいということで、本当に、ね、皆様のが 力、ね、合わせてお立てになった石碑の、まあ、少しね末席に私の名前も添えさせていただいたという形で、あのめでたく石碑が立ちましてね、それの除幕式もするということだったので、あの出席絶対しなきゃいけないと思いましてね、せっかくのご好意ですからね、なので行かせていただいて、ただ私、お世話になっている別の会社様でキャリアコンサルティング様っていらっしゃるんですけれども、東京の会社様で本当にお若い皆様がそちらで勉強されていらっしゃるんですけれども、
はい、
あのいつも気持ちよく講演をさせていただくぐらいさせていただく、本当に聞く姿勢が素晴らしいんですね、
はいはい、
その会社様が決起会を東京のホテルでされるということだったので、
はい、
その会議も行きたいと、なので吉野で大礼祭に出席させていただいた後、すぐに吉野からですね、また電車に乗って、はい、京都駅から新幹線に乗って東京まで行って、もう椿山荘に行かせていただいて、そしてたくさんの若い皆様と、そしてそうそうたる先生方が来られていらっしゃって、その先生方のまたね、もう本当それを中に入れていただいて、少しだけスピーチをさせていただいて、そうしましたらもう本当におもてなし力が素晴らしくって、その私が座らせていただいた席はですね、私のと一緒に席に座りたいと、なんかね席の希望が出せるらしくって、
席の希望が出せる、
はい、各先生がね、そうそう先生がね、多分
初めて
14、5人もっとかな、14、5人ぐらい来られていて、私も直接はお会いしたことは初めてだったんですけれども、
はい、
テレビに出てらっしゃったりするようなそうそうたる先生方がいらっしゃる中ですね、
はいはい、
私も一応先生ということでですね、呼んでいただいて、はい、でその席は私と一緒に座りたいと言ってくださった皆様が座ってくださってたということを到着してからお聞きして、はい、先生と座りたいと思って書いて、そして座れてるんですって、抽選でというかそのねって言ってくださって、へえ、もうその時点でもう嬉しいじゃないですか。
そうですよね、
もう本当におもてなし力だわなんて思いながら、そうしましたら何人かのね女の子が絵本を読みましたって言ってくださってね、その私が先日出版させていただいた七田教育研究所様の、ね、お力添えで、
はい、神様シ
リーズの、はい、神様シリーズので、それをね持ってきていただくださっていて、サインしてくださいとか、
子供さんがですか、
うん、違うんですよ、それはね、20代の方々だったんですね、一緒の席座っていらっしゃった女性ばっかりだったんですけれども、はいはい、その中にですね学校の先生がですね 2,3 人いらっしゃって、
はい、
3人かないらっしゃって、その方々が絵本を読み聞かせしてますということで、
なるほど、そういうことですね、
それでその絵本をにサインしてくださいって持ってきてくださったんですけれども、
はい、
そのうちのお一人がですね、
はい、
読み聞かせしてくださった感想文をねコピーしてね、
すごい可愛いですよね、
持ってきてくださってるんですよ。これ何年生かな、またフェイスブックとかねブログにもあげたいと思うんですけど、3年生って書いてらっしゃいますね、あ2年生もいらっしゃる、
すごいなんかこう可愛い字で、カラフルな色使いをしながら、
はいはい、
神様を多分こう書いてくれてるんでしょうね。
そうですね、
神様であったりだとか、
ね、
何を感じたのかっていうのが感想文、はい、絵を通じてすごくこう、はい、分かってくるような感じなので、
はい、もう本当にね嬉しい。なんかねちょっと一個だけ読みましょうか。2年生 の, 女の子ですね、森日和先生、さっちゃんが可愛い、おそらく
登場人物、
そう登場人物ですね、はい、着物の神様がさっちゃんの着物を大事だから、んお着物を大事にするって知らないって分かった神様、皆さんみんなも偉いな、あれちょっと待って、ちょっとこれ可愛いですよね、
可愛いですね、もう全部ひらがななので、うん、大事だ、文脈点とかそういうのもないので、
そうそうそう、大事にするっていうこと知らなかったよって書いてあるんですね。
いいですね、でもそれが分
かったからってね書いてありますね、
着物の大事さが分かったっていうようなことですよね。
嬉しいですね。同じく2年生ですね、神様が着物にもいることが驚きました、私は走ると 神様が目が回ることがダメなことがよく分かりました。だから着物にもルールがあることが分かりましたって書いてます。
いいですね、こう着物にルールがあるっていうのが、
ね、はい、これがね型なんですよ ね。先月も型について少し話しましたけれども、あの着物の型というものをねまた失ってはいけないんだろうなというふうに思いますね。
そんな感じで結構な量が感想文に載せられてるので、森ひより先生へっていう、こう、
はい、
文字も素敵ですよね、
はい、
漢字のこうなんていうんですかね、この和柄で森ひより先生へって書いてある、このちょっと、まあ、フェイスブックにアップしてください。
そうですね、写真でね、
写真でアップしてください。
素晴らしい、もう本当に幸せですね。なんかこう絵本という、ね、ものを出版したことによって本当にあのお子様方が日本の文化に触れてくださっていることを、ご連絡くださるんですね。この前も七五三の時に子供さんがとにかく着物を着たくないって言っていたんだけどっていう連絡があってですね、でも着物の神様を読むことによってあの着物が着たいって自ら言ってくれて助かったとかね、お母様がね、
はい、まだ
そうなんですよとかね、あとはまだ2歳の女の子がですね、
はい、
2歳って言ったらかなりちっちゃいですよね。
ちっちゃいですよ。
2歳の女の子がその女の子のお家には畳の部屋がないみたいなんですね、
はい、
でもお盆休みにおばあちゃまのお家に行った時におばあちゃまのお家に畳の部屋があって、はい、その2歳の女の子がお母さんにこのお部屋にも神様いるって聞くらしいんですね。
わー、嬉しいですね。嬉しいです。そんなの。
それでお母様もうんいるよって言って、どこにいるのかななんて言って話してたっていう風にね伺いますから、
なんかこうやっぱり絵本なんてこう、はい、まあ、変な話テレビとか、うん、漫画とかアニメとか、はい、に接する機会って子どもたちってすごく多いじゃないですか、
はい、
でそういうようなこうテレビ絵本の世界って、うん、着物というよりドレスっていうようなイメージが強いのが、
うん、そうですね、お姫様とかね、
はい、今回その、まあ、出させていただいた本に関しては主人公の子がすごくこう着物を着ているっていうのでこう、
そうです
ね、絵本として憧れみたいなのから、はい、何もわからなくてもいいから憧れから、はい、そうやって畳なり、いいね、着物に近づいていっていただければ、
はい、嬉しいですね。はい、ぜひそうしていただきたいですね。やっぱり海外の方にね、こういうことよく言われますよねっていう話話題に上がりますのはね、自分の国の民族衣装でありながら自分で着ることができないのは日本人ぐらいだって言われるというふうにねお聞きするんですよね。確かにそうかもしれないなというふうにね思いますのでね、ぜひ、まあ、どうなんでしょう、自分で着物を着るようになるということはハードルが高いことなんでしょうかね。で私実際ね自分は、まあ、ほぼ我流なんですけれども、やってみればそんなに難しくないんですよね。
ほう、
皆さんね、だからね、しかもですね、この前シアトルの方でねまた機会をいただいて講演もさせていただいてまいったんですけれども、その時もね現地の日本人の方にもうとってもとっても褒められたんです。着物が着れる、自分で着れてすごいねって言われたんですけど、
はい、
でもねやってみたらそんなに大変じゃない、まあ、綺麗に着ようと思ったら練習は必要だと思うんですけれども、でもしてることって一度覚えてしまえばそんなに難しくないなという私の印象なんです。する前に無理無理と思ってるところが大きいんじゃないかなとは思うんですよね。
ほう、ちょっと僕も着物を着たことがないので何とも言えない
ですけど、はい、でも男性はもっと簡単ですから
そうですよね、
はい、男性の着物かっこいいですよ、うん、今回 の, そのキャリアコンサルティング様 の, そのジンザーソン の,、ね、
はい、
決起会ではですね多くの若者がですね着物を着てきてくださってたんですけど、その中でも男性も着てくださってたんですね。
はいはいはい、
もう皆さんキリッとしてかっこよかったんですよ。だからね、女性の着物だけではなくてです、着るものだけではなくて、ぜひ男性もねお召しになっていただいて、そしてその着物を着るということによって御霊の静まりをぜひ感じていただきたいなというふうに思いますね。お腹の方グッとしますからねやっぱり今洋服だとね、
はい、
お腹の締まり具合、
お腹の締まり具合
ゆるい
どういうことですか、男性女性のお腹の締まり具合が緩いっていうことですか、はい、
ですね、具体的にその物理的に締まってるか締まってないかという問題ではなくて、腹をくくるという
気持ちの部分で弱い、
はい、
緩
い、
もっと腹が座ってない、肝が座ってないということで、
はい、いや人のこと言えないんですけどいやでも違う、それを私は精進して目指してますので
何事もそう、はい、座っとる座ってないじゃなく、はい、心構えがまあまあ大切ですからね、そうですね、
はい、けじめです、
けじめ、
けじめは気が締まると書きます、
けじめは気が締まる、
はい、気が締まってるかどうか、その気の締まりをぜひお気持ちで感じていただきたいなと思っております
と思っておりますということで、はい、実はまあ今で喋らせていただいて20分が経過しました。
本当ですか？
そうっていうのも、
あかんかん、もうやめなか
あの先月アップさせていただいたのがだいたい25分から30分ぐらいで、ちょっと長いよねっていう話は日和さんと一緒にさせてもらってて、はいはい、だいたい15分から20分ぐらいでまとめようかなっていうようなのをこう作戦としてね、はいはい、さっきまで立ててたんですけども、
はい、私の心の中ではですね、もう10分で収めるぞというですね意気込みで始めたんですけどね、ごめんなさい、
長くなってしまいました、
すいません、
本当だったらば
次回頑張ります、
あの、はい、神週間ということで、
はい、そうですね、1週間分の
ドタバタのその神週間っていうのをお話しさせて、はい、今週はお話しさせていただこうかなと思ったんですけれども、はい、1週間話すうちの1日、
はい、1日目で終わりましたのでまた来週は2日目のご報告をさせていただきたいと思います。
神週間ということを神月間というような形で、
はいはい、神様月間、はい、そうしましょう、
あるんです、
は
い、皆様にお伝えしたいネタがあるんです本当にこのネタメインが本当はこれを話したかったっていうのがあるんですけども、その辺はもうね前振りということで来週、はい、そこまでいけるかどうかはさておき、
はいはい、11月になっちゃうかな
季節変わっちゃいます、
そうですね、
はいはい、
10月で収めましょう、
はい
はい、
そんな形で、今週の神週間を、はい、来週も引き続き、
はい
はい、お話し
お話しさせていただきます、はいはい、
今週もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。